今回、私は多岐にわたりまして質問をいたすようにしておりますが、先ほど庁舎建設につきましては赤木議員の方から白熱した議論が出ておりました。重複する点もあろうかと思っていますが、私は私の考えをですね、市長にお答弁願いたいというふうに思っております。この件につきましては先ほど市長が言われますように、議会の特別委員会の中で質問するのは筋だというふうに認識をしておるわけでございますが、今回の行政報告でも言われておりますし、また一般の市民の皆さんが一番関心の高いそういう項目でございますから、あえて質問をいたすわけでございますので、ご理解を願いたいと思っております。まず市長は先月の25日に、議会の特別調査委員会の中で、質問の中で建設すべきであるというそういうことを発言されました。先ほど赤木議員の方と若干ですね、言葉のニュアンスがあったようでございますが、私はもう市長ははっきり建設するんだと、だから議会の方の特別委員会に委ねるんだというそういうですね、話が欲しかったなというふうに思っているわけでございますが、若干ニュアンスが違うようでございますし、また特別委員会の中でもですね、少し違うんじゃないかというそういう意見が出るんじゃないかなと思っておりますが、私はできれば先ほど言いますように建設するから議会の方で検討してほしいというそういうですね、ご答弁を欲しかったなというふうに思っております。今回の庁舎建設につきましては市長は必要性を3つ言われました。市民のため、そして行政のため、防災拠点としてのこの3点が必要だということ、それと合わせまして、都心を尊重したということで建設すべきであるというそういう発言をそうされておるわけでございますが、一つは先ほど話があっておりましたようにアンケートの調査の関係、私はこういう、この前の話の中でもう少し具体的に中身を詰めて、そしてそれを市民の方にアンケート取れば少しまた変わったんじゃないかと、そういうニュアンスをするわけでございますが、要は結果でございまして、16.6% の回収率、そしてそれに対する、賛成が 30.2%、反対が 64.3% という、大体賛成が、半分以上はですね、倍の反対意見があったということもございます。それと合わせまして、都心がですね、建設すべきでというそういうことで、総合的に判断されまして建設すべきというそういう意見が出たというふうに思っておるわけでございますが、一つは市民の声を聞く会議の中でもかなり反対の意見が多かったというふうに思っています。それは財政の問題、そして今の域の経済の問題、経済が先じゃないかというそういう意見もですね、かなりございまして、アンケートにその反対意見というのは荒れたんじゃないかというふうに思っているわけでございますが、要は建設すべきという判断をされたその内容結果についてですね、私は市長は住民に対して十分な説明がいるんじゃないかなというふうに思っております。できれば学校単位のですね、説明をして、こういう形で反対があったが私としては建設すべきという判断をしたというそういうことをですね、できれば十分に細かく説明する必要があるかなというふうに思っているところでございます。今回のこの調査につきましてはいろいろですね、事務的な問題で本庁に一本化するということが大きな前提でございますが、一本化した場合の今の4庁舎の関係、事務の合理化のためには残すのか、もう全部一本化してしまうのか、一本化すれば現庁舎をどのようにするのか、解体するのか、解体すればどのくらいの費用がかかるのかですね、そういうこともある程度試算に入れて、発表をしていただきたいなというふうに思っておるところでございます。それと現在の人口の数じゃなくて 私はやっぱ10年15年先の壱岐の人口を見た時、その時の職員の数、そういうのから逆算して、今の30億という規模はですね、かなり大きいですから、私はかなり縮小ができるかなと思っていますし、またこの基準につきましても全国の基準ということをこう言われました。私は都会と田舎のですね、中央議会とのそういう建設の一人の職員のスペースとか何とかは小さくていいと思います。こういう厳しい時ですから、やっぱり市民も我慢し、そして職員も我慢して、そういう中で建設するのはこういうことでやるんだということをですね、打ち出さなければ、全国の評価に照らして計算したら30億出ましたということじゃなかなか納得できないんじゃないかなというふうに思っておるところでございます。それと、この前の特別委員会の中で私は、市長が言われた中 ですね、もう場所も含めて我々検討委員会の中でしなければですね、場所が決まらん、建設をするかしないかを議論して、それから秋口に、来年の秋口にですね、場所を決めてほしいという、そういうことでは試算というのはできないと思っています。要は自分の家を建てるときも場所を決めてから、それそこにどのくらい入るのか、どのくらいの金がかかるのか分かりません。だからやっぱ場所によってもこの資産というのはかなりこう変わってくるわけでございますから、できればここの場所に建設したいかどうかという、そういうですね、特別委員会の中で、諮問してもらえばかなりこうスムーズにいくんじゃないかなというふうに思っておりますから、そういう考えをどのように考えてやるのかですね、お聞かせを願いたいというふうに思っています。まずはそこのところの市長の見解をお願いしたいと思います。
呼子議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。はい、白川市長。
3番呼子議員の質問した3番呼子議員のご質問にお答えいたします。この庁舎建設問題についてでございます。まずはアンケート結果の回収度が低かったということにつきましては、先ほどの赤井議員のご指摘もございました。これらについてはですね、やはり、私どもも検証したいと思っているところであります。またこのアンケート結果、反対が 64.3%、賛成が 30.2% の中で、検証すべきだと、するべきだという判断をしたというのは、市民皆様に説明をすべきだということでございます。それはもう当然していく、あらゆる機会を通じて、説明を申し上げると思っております。その中で一番アンケートの反対の中、あるいは賛成の中で一番財政の関係でですね、ご心配がございました。もちろん地方あるいは、ケーブルテレビ等々あるいはホームページ等々で、お知らせをしてまいりますけれどもですね、その財政のことについて、少しお話をさせていただきたいと思っています。私は平成20年から20年度から市長をさせていただいておりますが、その間6年間の財政費用を少しだけ申し上げたいと思います。経済収支比率、これは平成19年3月に平成19年度に、93.9 でございました。義務的経費が 93.9 ある。25年度においては 80.4 でございます。これはこの前もご説明いたしましたように、県下13市の中ではトップでございます。それから実質公債比率、これ、平成19年には 12.5% でございました。25年度には 6.4% でございます。それから積立金の現在高でございますけれども、平成19年に40億4千万余りでございましたけど、今、93億でございます。それから繰上償還、これが20年度から25年度までの6年間におきまして、32億7千万円繰上償還をいたしております。これが公債費比率の下がった要因でございます。 そしてまた25年度におきましては10億円を超す繰り上げ償還をしておりまして、実を申し上げますと庁舎建設の中で9億円余りが自己負担ということでございましたけれども、極端に申しますとこの10億円を返さずに貯金しておけばですね、返済はできるんだというようなことでございますから、極端な話でございますけれども、そういうことでございます。また人件費につきましては平成19年に40億4千万でございましたけれども、今35億6千万というふうにですね、財政の基盤がしっかりしておるということを、もちろん今から合併算定外によるですね、構成の減はございますが、現時点でいわゆる建設するなら今だよと、いわゆる合併特例差のこともございます。今私は建設すべきだというふうに判断をした、こういうことで判断をしたことが大きな要因でございます。また今呼子議員おっしゃいました四支所の在り方とか跡地の利用解体費用、あるいは10年後人口が減った時どうするのかのところを捉えているのかとか、もろもろの問題につきましては私はぜひですね、今の財政も含めて、特別委員会の中で、詳しい資料を提出しながらですね、協議を重ねたいと思っております。本日ここで、いろいろ一問一答をしておってはですね、皆様方もその資料がないという中で時間を浪費するになるかと思っております。私は先ほどから申しましておりますように、特別委員会で、議論に議論を重ねてまいりたいと思っております。これはもう言おうか言うまいかは言わんがよかったですけれどもですね、私たちは特別委員会とですね、特別委員会に私たちが案を出したのをですね、いいか悪いかとかやっていた、そういうスタンスではないと思っております。特別委員会は議会が設置をいただきました。議会としての考え方、そして執行部は執行部としての提案を出します。でその中で議論を戦わせると思っておりますので、少しこう言わなかったかもしれませんけれどもですね、議会の立場、業者の立場、明確にですねしていきたいと思っております。
はい、呼子議員。
特別委員会の中でいろいろ数字等については出すということでございますが、先ほど財政支出とか何とかいろいろ言われましたが、私は人件についてもですね、約5億円ぐらい下がっておりますが、これは退職者がかなり出たというのがですね、大きな要因だと思っていますが、できればある程度、職員も採用してですね、それでそういうところはもうその自慢じゃないわけでございますから、域の経済のためにもやっぱ採用するという、そういうこともですね、して、前代のあれは下げんばいかんでしょうけど、そういうことが一つ背景にあるというふうに思っていますし、当初話をしましたように建設場所も市長は腹にあると思っていますが、それを今日ここで言明してもらえないでしょうか。
白川市長。
横議員の要望でございますけれどもですね、それも含めてですね、やはり特別委員会の中でお話をしていきたいと思っています。確かに、私は綱引きをしてはいけないと言ってまいりました。当然であると思っております。でもその話がなきゃ先に済まんよというようなことでございますし、また皆様方とですね、一つ一つある意味私は消去主義になっていくのかなと思っております。ここだと決めるということではなくて、ここはちょっとまずいぞというふうな消去主義で残ったところがですね、そうなるんだろうかという気がいたしておるところであります。これはいずれしましても、庁舎特別建設問題特別委員会でですね、ゆっくり皆様とお話したいと思ってます。
はい、横議員。
大体答弁は分かっておりましたが、あえて言いました。大変私、試験でございますが、 まあ、場所等についてですね、まあ、いろいろな観点から皆さん方意見があろうかと思っておりますが、まあ、この前から私もこう提案しておりますように、まあ、域の経済になっておる振興局を中心にしたですね、そういうところをどうかなと思っております。特に今国県ともですね、緩和化されまして、もう事務を全部市長下の方に下ろしてきている、そういう、こう状況でございますから、やっぱ振興局とワンフロアして、あそこの中で同じできないかと、場所的にもですね、振興局と保健所と別館と、ああいうところをある程度整理すれば、私は立派なですね、視聴者が合同庁舎ができるというふうにこう思っておりますし、もう振興局も耐震化は終わっておりますが、まあそこもあと十何年したらもう更新の時期でございます。人間も県は減っていきます。まあ、そういう中での利活用はできないかという、まあ私の試験でございますが、まあそういうことも一つ考えています。それともう一点は、ちょっと庁舎とは関係がないわけでございますが、ペットプレス祭の利用について、使用について、特に域は農産、水産のですね、宝庫でありますし、そういう販売を一元化する、そういう物産館というのはですね、この特例祭のでを使ってできないのかということをですね、まあ、質問をしたいというふうに思っていますが、まあ、できるできないでいいと思っておりますが、まあ、できればそういうのを使って、行きにあそこに行けばもう何でも買えるんだという、そういう物産館が一つ欲しいなと思っているものですから、まあ、活用できないかというふうにお尋ねしたいと思っています。
白川市長。
前段のことにつきましては、それこそ特別委員会の中でお願いしたいと思っておりますが、物産館につきましては、やはり、その必要必要でない、あるいは、というそういうのを抜きにしまして、ご質問の合併特例債を使えるかどうかということだけ申し上げます。産業振興で活気あふれる町づくりの地産地消の推進の中で、農産物直売所の増設という文言がございます。これは新市の建設計画の中でございます。こういう文言がございますから、物産館等の建設は合併特例債の活用対象事業とすることができると判断いたしております。
はい、横川議員。
はい、ありがとうございました。まあ、できればですね、かなりのこう有利がありますから、そういうのを計画するということでお願いしたいなというふうに思っております。それで2番目の2点目につきまして、小学校の、ま、建設計画についてということで、ま、これこの庁舎建設と関連がありますから、ま、ここでちょっと教育庁にお尋ねしたいなというふうに思っているわけでございますが、まず芦部小学校、芦部中学校の関係について若干お聞かせになりたいと思っていますが、芦部小学校の建設、その前に、まあ、26年度以降にこの耐震合併特例債を使ってやるという、そういう施設の中に芦部小学校と芦部中学校が入っておったものですから質問しております。あとの学校については入ってなかったものですから、どのようにするのかということで質問するわけでございますが、まあ、芦部小中につきましてはもう耐震ができないということで新築でございますが、芦部小学校の建設場所なり、あるいはいつ頃建設するのか、そして芦部中学校については、今回測量の設計が入っておりますが、250万ぐらい入っておりますが、まあ、これのボーリング調査も8月終わるということを聞いておりますが、ボーリング調査の結果はどうだったのか、場所はふれあい広場でするのか、そこのところの見解をまずお願いしたいと思います。
議長、教育長。はい、久保田教育長。はい、
3番呼子議員のご質問にお答えをいたします。芦部小学校につきましてですが、 建設の場所はこれまでの検討委員会その後の協議の中で現在地において改築をするということでその協議を進めているところでございます。26年度当初より芦部小学校は小学校なりに市教委は市教委なりに協議を積み重ねながら7月7日に第1回の連絡協議会を持ち8月25日には第2回の連絡協議会を持ちその具体的な内容について詰めているところでございます。できれば28年度中には建設をまず校舎の方で完了をして29年度からは新校舎に子どもたちが入れたらという計画を持っております。芦部中学校につきましてはご指摘のとおり地質調査を実施いたしましたがその内容は安定した基盤岩であることの報告を受けております。よって次の段階として開発等許認可事務に必要とする地形測量を実施いたしたく今回必要とする予算を計上いたしておりますのでよろしくご審議お願いをしたいと思います。芦部中学校につきましても諸般のことが進み次第着々とその工事計画を進めていこうと考えております。以上でございます。
はい、久保崎、呼子議員。
芦部中学校についてはもう施設も終わったということであとは測量されるわけでございますが、まあ、要はこの前、報道されました大津波の関係 5.3 メーターあそこは何メーター今の計画であるありますか。
はい、久保田教育長。
芦部中学校の建設候補地となっておりますふれあい広場の管理棟駐車場等の標高でございますが、グラウンドが約 2.3 メートル、そして管理棟等があるところが約3メートル、そして第一駐車場予定的には校舎建設の場所と想定しておりますがここが 7.7 メートル、その上の市道が 15.1 メートル、そのように把握をしております。
はい、横川議員。
7.7 メートルギリギリですね、まあ、できれば10メートルぐらい欲しいなと思いましたが、まあ、これは後もってまた検討があるだろうというふうに思っておりますが、芦部小中につきましては以上でございますが、あと市内のですね小学校中学校の関係でございます。かなりですね古いのがございまして私はちょっと書類で出しておりますが A 加藤無償な五村中学校の36年と40年こう逆になっておりまして、そこのところ訂正をしたいなと思っております。この古い校舎等がございますが、まあ、これを使ってですねこれが合併特例債の対象外になっておるものですから、まあ、いつ頃こういう古いのを使うする建設するのかそれで子どもたちがどのようにするのかですね、私は庁舎よりも子どもたち優先のですね、こういう古いやつが先にした合併特例債を使ってした方がいいんじゃないかと思っておりますし、まあ、いずれにしてもいつかはこう建設せんばいかんという状況でございますから、まあ、そういうところをどのようにこう考えてあるのかですね、少し、私調査した中で、英華小学校は先ほどありましたように36年古いやつですね、40年、45年建設です。八幡小学校が昭和41年38年建設、五村中学が40年37年建設、 伊佐中学校がですね、37年、38年建設ということで、まあ、庁舎よりも10年以上古い、そういう建物があるわけですね。まあ、ほとんどもう耐震化こうできておりますが、やっぱこれ、こういうのをですね、子どもたちを育てる中では、一番先に、建設を、まあ、統廃合は別にしてですね、建設して、それから庁舎にかかったらいいんじゃないかというふうに思うわけでございますが、教育長としての考えをですね、お願いしたいと思いますし、こういう古いやつを年次、いつごろどのようにするのかですね、まあ、もしそれが検討されておればお願いしたいと思っています。
はい、久保田教育長。
呼子議員ご指摘のように壱岐市内の小中学校は市民の皆さんの早くから教育に目覚める感覚の中から早く校舎の建設が県内の中でも進みました。その分こうやって老朽化が進む時期を迎えていることはご指摘の通りでございます。すでに郷の浦中学校と石田中学校については耐震補強工事がなされております。これはご指摘の中の合併特例債は使わないでも耐震補強という文科省の基準の中で取り組みを進めることができております。この後八幡小学校につきましては IS 値が文科省が指定します 0.7 を上回っておりますので特段耐震補強工事としては施す必要がないという建物でございます。栄華小学校はご指摘のように少し古い建物がありまして2つの建物につきましては IS 値が 0.55 議員皆様の優先順位の中からこれは翌年度27年度に栄華小学校の校舎は耐震補強工事をすると予定をしております。それ以前の校舎の耐震補強設計を県の判定委員会が認めておりますのでおそらく栄華小学校もそのような形での設計ができるものと見込んでおります。これまで壱岐市内の小中学校の耐震補強工事は耐震の補強をしながらそれまでいろいろと不備なところがあった分を合わせた改修工事を施すことによって子どもたちの安全安心な学校生活の教育環境づくりに努めてきておりますので今後もそのような形でまずは耐震補強の工事をしっかり終わらせると27年度で残す5つの施設等が終わりますのでただ芦部小体育館校舎芦部中校舎については現在違う課題で取り組んでおりますが27年度で終わることになります。この耐震補強の場合はご指摘の中の合併特例債の方まで手を伸ばさなくてもなんとかやっていけると。しかし芦部小芦部中の校舎の改築新築になった場合はなんとかそちらのお金をお借りしたいという考え方に立っております。
はい、呼子議員。
私はもう耐震化するよりも早くですねこの特例債を使って新築をした方がいいんじゃないかというふうに思っておるわけでございますがこれも私の試験でございますがと思って検討してもらえればと思っています。どうせ千倍いかん建物でございますから、まあ、小学校の合併も含めてですねそういう検討を早くお願いしたいなというふうに思っております。それからちょっともう時間があれですから次の質問に移りたいと思っています。先ほどちょっと話をしましたように津波の高さ 5.3 メーターの件についてございます。まあ、これは西部初めて、日本海側で大規模な地震が発生した場合のですね壱岐への波及効果として 5.3 メートルの高さの津波が来る、速度で25分で来るというそういうですねことを発表しました。まあ、今までの数値の中で一番高いですね壱岐の市の状況でございますが、まあ、これについてですねやっぱ市としては十分な説明責任が市民にあるんじゃないかなというふうに思っておりますし、ハザードマップの改定とかですね避難場所の変更とか そういうの取り組みはどのように現在されているのか、それをお願いしたいと思っています。
はい、白川市長。
この津波の 5.3 メートルという日本海の大規模地震の国の検討会がで示されました8月26日に、津波の高さの推計が公表されたところでございます。壱岐市では最大津波高 5.3 メートル、最短到達時間25分というものでございました。これまでの想定は最大津波高4メートル、最短到達時間は99分でございましたので、より迅速な避難が重要になってまいります。本市では標高を表示したハザードマップを24年4月に各戸に配布をいたしております。また浦部を中心として避難経路沿いに標高板の設置を進めております。市民の皆様にはこういった情報を利用して、いざという時の避難方法等を日頃から頭に入れておいていただきたいと思っております。また災害時には隣近所の助け合いが減災へ大きな効果を持ちます。この役割を担うのが自主公民館を主体とした自主防災組織でございますので、自主防災組織の結成に向けた取り組みをさらにお願い申し上げたいと存じます。今後国から津波推計の詳細が示され、長崎県が改めて津波浸水想定を作成した場合、壱岐市では地域防災計画等の危険箇所、避難場所の修正を行う予定でございます。変更点はさまざまな手段で市民皆様へお知らせしてまいります。やはり、危機管理は行政の最大の使命でございます。こういったデータが示された場合は間髪を入れずに市民の皆様方にお知らせをする、そして避難の、計画誘導を申し上げるということにする予定に出しております。標高 5.3 メートル以下の件数割合はおおむね郷野良地区555世帯 12.5%、 勝本地区602世帯 24.3%、 芦部地区800世帯 25.5%、 石田地区364世帯22.3% であります。標高 5.3 メートル以下に設置されている公共施設では、それぞれの施設での避難計画が大切となります。また災害の種類に応じた避難所の指定を行う必要があると思っております。
市長。
はい、横川議員。
この標高についてですね、できれば電柱あたりにここは今何メーターですよとか、そういう表示をですね、ステッカーでもいいですから、やっぱ貼ってもらって、市民がすごく分かりやすいような、そういう形をできればというふうに思っています。今市長が各町部裏部をこう公表されましたが、ほとんど20何%、30%台ということで、壱岐の場合はこういうところのこう人口が集中しておりますから、こういうところの避難経路とか避難場所とか、そういうのをですね、明確にやっぱり周知をお願いしたいなというふうに思っております。もしそれの件ありましたら。
はい、白川市長。
5.3 メートルという、ある意味明確といえば明確な数字が出たわけでございます。今電柱等にですね、やはりそのマークをしたが一番いいと思っていますけれども、電柱等はバンドをですねちゃんとしなければいけないようになっておりますので、現在そのバンドで、ちゃんと電柱にですね分かるように表示するようにする手続きをしております。
はい、横川議員。
要は市民の生命を守ることでございますから、早急にお願いしたいなというふうに思っています。それから4点目でございます。ふるさと納税について、午前中、豊沢議員からもですね、話があっておったようでございますが、 私はこの件については3月の一般質問で、質問いたしました。まあ、その時に市長は真摯に受け止めてしっかりやるというそういう話をされましたが、まあ、先ほどの答弁で、反省しておる、取り組みが反省しておるというそういう話をされました。まさに私もそのように思って今回再度ですね、この問題について質問をしたわけでございます。市長の前に山本部長の管轄でございますから部長にちょっと質問したいと思いますが、私が3月に質問してから 今日まで、まあ、どういうことをしてどのように評価があったのか後からいいですからお願いしたいなというふうに思っております。このふるさと納税についてはもうご承知のようにですね、やっぱり財政面で優遇をするといいますか、こちらが被るわけでございますので、もう少しと真剣味を持ってですね、やってもらわないかんというふうに思ってますし、私も2、3のところからいろいろパンフレットをですね取っておりますが、まあ、先ほど話があったようにですね、平戸の場合です、素晴らしいこのパンフレットできております。やっぱこのパンフレットでやっぱ飛びついていくというのはご縁がありますが、やっぱこういう宣伝ですね、まあ、今回の予算見ても250万ですか、500で50円です。50円でこういうものはできませんよ。もう少し金がいるところで使うそういうことをせんばですね、本当 一部50円ぐらいの冊子で納税してくれということはなかなか恥ずかしくて言えません。それとこれは兵庫県の三木というそういうパンフレットでございますが、まあ、ここもですね40いくつの自分で選べるそういうパンフレットがあります。ここは金物の産地です。自分の金物も特産品として販売するということでございますが、金物店もある程度売るわけですね。まあ、壱岐の場合は海戸そして焼酎もですございますが、農産物いろいろなものがあるわけでございますから、やっぱりその生産者の所得も上がるわけですよ、これを推進すれば。まあ、そういうことでもう少しですね真剣味を持って私は取り組みをしてほしいなと思っていますし、もうこの平戸の状況についてはご承知と思いますが、私も2日3日前に聞きましたら、8月末で2億6000万、件数で8500件来たということです。4月から8月まで2億6000万ですよ。まあ、今年度だけでやっぱり4億ぐらい行くんじゃないかとそういう話をされていましたが、こういう財政が厳しい中でですね、やっぱり財政づくりの、まあ、ある程度一人の職員が把握しておるようでございますが、やり方が違うわけですね。ですからこれを見慣れと言いませんが、こういうのに匹敵するですね、そういうアイデアを持ってやっぱこのふるさと納税というのを推進してほしいなと思っておりますし、今後のこのふるさと納税のですねパンフレットを作った時の推進方策をどのようにするのか お答えを願いたいと思いますし、私は市長をしょっちゅうされております。出張先に行ってこのパンフレットを差し上げてお願いしますということを言われたのかどうか、まあ、そこのところもしあればお願いしたいなと思っています。以上です。
はい、白川市長。
横子議員のふるさと納税についてのご質問でございます。おっしゃるように先ほどのご質問にお答えいたしましたけれども、スピード感が足りなかったということは反省をいたしております。平戸の情報につきましては本当に素晴らしいなと思っておるところでございまして、やはりいいものは真似をしていいんだと思っております。またそして、そういったパンフレット等々平戸の真似をする、しかしながら今度それを皆様にお知らせする、これはまた独自のアイデアがございますので、そういったことについてですね負けないように頑張っていきたいと思っております。私が出張したときに 持っていっとるかということにつきましては、まあ、パンフレット自体はございませんし、持っていっておりません。またしか、今は先ほども申し上げましたが、各域人会の折にいろいろお願いしているだけでございまして、早々にこのパンフレット等を作りましてですね、ふるさと納税のをたくさんしていただきますようにお願いをしたいと思っているところであります。
以上。はい、横川議員。
山本部長、何かありましたら。
市長、横川議員、市長が指名、答弁者は市長だけなんで、すみません、市長、白川市長。
山本部長に、先ほどのご質問についてはお答えをさせます。
はい、企画振興部長。
横国議員のご指摘のとおり、3月の議会で市長の方から指示を受けておりまして、お礼の品の拡大でありますとか、平戸市が実施しておりますポイント制の導入につきまして、ちょっと指示が私の方で指示をまたしておりましたが、そこまで実施されておりませんです。そのことについては大変反省をしております。早急に取り組みたいと思っております。申し訳ございません。
はい、横川議員。
工藤用でございますが、これが息のパンフレットです。もう月とすっぽんですよ。これじゃなかなかですね、納税者もこうしないんじゃないかなと思ってますから、専門家を入れてですね、ちゃんとこう作っていただきたいなというふうに思っております。それと昼前もちょっとふるさと納税の関係で過敏になっとるんじゃないかというそういう指摘があったわけでございますが、今回の総務省の高市総務省がですね、今のところ強制では考えてないというそういうコメントをしておりますから、そこのところは思い切ってですねやっていただきたいなというふうに思っています。それから最後の質問でございますが、三島小学校の建設の統合についてでございます。この三島小学校につきましては、すでに小学校の検討委員会の中で、協議をされ、それを島民、島の関係者の皆さんと協議を重ねて、合意に達してたという報告を、受けておるわけでございますが、要は子どもたちの安全安心の関係 ですね、通学に対して、どのような考えをされているのかということをお聞きしたいと思っていますが、大島に本校を作るということでございますから大島は問題はございませんが、春島と長島、これについてですね、若干お聞かせ願いたいと思います。春島についてはスクールボートで通学してもいかんなと思っておりますし、また長島の場合は、徒歩でいいんですが、強風の時は、三号大橋というのはもう通れないわけですね。だからそういう時にどのようにするのかをですね、まず教育長にお答えを願いたいと思います。
はい、久保田教育長。
呼子議員の質問にお答えをします。まず私ども最初にこの三島小学校を一つにして長島春島分校を廃止にするということに歩み寄っていただいた三島小学校の地域の方、保護者の方に大変心より感謝をいたしております。そのご恩に報いるためにも児童生徒の安全な通学学校生活に対して委員会としてのできるだけのことをしたいと考えます。はじめに春島の方は海を隔てますので、どうしても船を使うことになりますので、今のフェリー三島の運航経路と便数時刻ではスクールボートが必要だと当初考えておりました。で、意見交換会でもそのようにお話をしたところですが、その後いろいろな検討をしていきましたときに、島民のフェリー三島に関する安全度安心感が大変高いということがよく分かり、この50年間続いた 春島長島分校を地元の子どもがそのまま通学できるという形から変わるこの機に、フェリー三島の時刻運航経路等の見直し等についてもしお譲りいただけるのなら、児童の通学に使わせていただきたいという考えを持ち、現在市長部局の方ともそのような方向で話を進めております。学校と委員会が話を進めてまいりますときに、ご指摘の長島の子どもたちにとりましても珊瑚大橋があるから当然歩いて通学ということを前提にしがちでございますが、場合によっては春島の子どもがもしフェリー三島の定期便を利用できるのであれば、長島の子どももそちらの方で通学をさせたいという保護者の意見を現在集約をしているところでございます。珊瑚大橋2キロ歩いて30分、フェリー三島を使って12分、フェリー発着所から大島の本港まで歩いて12分、24、5分で子どもたちが、長島の子どもたち安全で学校に通学できるとすれば、なんとかフェリー三島のダイヤと経路につきまして運営協議会等の中でご審議いただき、子どもたちのためにいい方向での納得をしていただけたら大変ありがたいと考えているところでございます。
以上。
はい、横子議員。
はい、まあ、できれば教育長の言われるようにですね、定期船を使ってもらえば一番安心かなと思っていますから、まあ、その方で検討をお願いしたいというふうに思います。それと、まあ、長島の校舎の関係でございますが、まあ、3つの島でも一番古い、校舎でございます。まあ、坑道等についてはですね、木造でございまして、もう瓦が飛んでくるというそういう、こう近所の声があるということでございますから、まあ、これについては早急にですね、解体をしておいてもらいたいと思いますが、まあ、今まで避難場所としてこう使用しておったものですから、この避難場所の確保というのをですね、ぜひお願いしたいという、そういうこう話もあるわけでございますから、まあ、併せて検討をお願いしたいなというふうに思っています。それと、まあ、三島の運航について、これはあの課長が一番ご存知と思いますが、特にあの今までと違って欠航が多いということです。まあ、暴風警報が出れば多分欠航してるんだと思いますが、まあ、以前は船長の判断でですね、かなりの強行をこうやっておったということで、やっぱあの島もかなりの通勤者が多くございまして、欠航するとですね、まあ、仕事自体がちょっとやらないという状況がありますから、まあ、この判断については船長がされ多分されているだろうと思っておりますが、まあ、こちらからその無理して運航せるということは言いませんが、まあ、船長によっては元の船長にどうだろうかという相談をしてから運航するとか、まあ、そういうことも聞いておりますから、まあ、どのようにこうなっているのかですね、ちょっとお願いしたいなと思っています。
はい、ここで教育長
簡潔にお答えいたします。長島の校舎と坑道につきましては、校舎が築33年、坑道が38年になります。地元の避難場所として坑道が今のところ指定されております。公民館の方からもそのような坑道の傷み具合を写真を添えてお話をいただいておりますので、どちらも海抜 7.7 メートルでございます。どちらを今後の避難場所として進めたがよいか、校舎教室みたいに独立した形が避難場所としてこれから望まれるか、そういった点も含めながら検討させていただきながら、必要ない部分は解体をしたいと考えます。
はい、白川市長。
フェリー三島が欠航が多いのではないかということでございますが、フェリー三島は大島郷の楽を1日に4往復の計4便運航しておりますけれども、平成16年度に3日、計4便欠航しております。理由につきましては、海上濃霧により5月31日が第1便、台風11号接近に伴う海上試験により、8月9日が第3便および4便でございます。同じく8月10日が第1便の欠航でございます。また、25年度につきましては、4日、計 8.5 便、平成24年度につきましては、5日、計11便の欠航実績でございまして、 欠航理由につきましては台風接近あるいは暴風警報等の発表が伴う気象悪化によるものでございます。運航の安全というのは必ず確保しなければいけない、ところでございますけれども、市長または安全統括管理者は運航管理者課から船舶の運航を中止する旨の連絡があった場合はそれらに反する指示をしてはならないと規定されておりまして、船長の判断ということになるわけでございます。ちなみに、風速15メートル以上、波高2メートル以上、視程、視界ですね、500メートル以下とが壱岐市三島航路安全管理規定でございます。
はい、横議員、これで最後にしてください。
はい、ご協力ありがとうございました。ちょうど時間になりました。